第2章の1、運営基準について20ページから説明に入ります。重要事項説明書に事故発生時の対応や第三者評価の実施状況についての記載がなかったという事例です。重要事項説明書には事故発生時の対応やまた該当するサービスの場合は第三者評価の実施状況の記載が必須です。以前は入っていたものの、他の文章を直した際に、合わせて削ってしまったというケースもありました。今一度、重要事項説明書に必要事項の記載があるかご確認ください。次のページに移ります。利用料金の受領について、料金に変更が生じた際に、利用者またはその家族から文書により同意を得ていなかったという事例です。報酬改定や新たな加算の算定で利用料金が変わる際は必ず文書による同意を得てください。領収書等と一緒に郵送で送るなど一方的な通知にとどまる場合は利用者から文書による同意を得たとはみなされません。また文書の同意欄の書面だけを残し改定金額の部分は別紙にしているという事業所もありましたが、何に対して同意をもらったのか明確ではないため、できれば署名と同じ紙面上に改定金額の記載がある方が望ましいです。次のページに移ります。ハラスメント防止のための必要な措置を講じていなかったという事例です。ハラスメント防止には指針の策定及び相談窓口の周知が必須です。セクハラ、マタハラ、パワハラの他にも利用者等から受けるカスタマーハラスメントもハラスメントの一種です。これらの定義付けを伴った指針を事業所として作成し、ハラスメント対応窓口を設けてください。職員が一人しかいない場合でも必須です。事業所内だけでなく、事業所外でも起こる可能性、今後従業員が増える可能性があるからです。次のページに移ります。虐待防止のための必要な措置を講じていなかった事例です。虐待防止についても指針の策定、委員会の開催、研修の実施、またそれらを適切に講じるための担当者の設置が必要です。これらが一つでも欠けると、利用者全員に対して 1% の減算が適用されるため、極めて重要です。次のページに移ります。委員会、研修、訓練を実施している記録を、明確に残していなかった事例です。委員会の開催、研修や訓練を実施はしていたが、実施したことがわかる記録を残していないという事業所が少なからず見受けられました。また、研修に用いた資料だけを保存しているのでは不十分です。誰が参加したか、どのような内容かを示す委員会の議事録や研修計画、実績記録を書類やデータで明確に残してください。実施したことが明確に確認できない場合、運営基準を満たしていないと判断することもありますので注意してください。場合によっては減算が適用される事例もあります。